まあ、この使徒の働きという新約聖書の5番目の書物は、一番初めの教会の姿を描いています。まあ、初代教会と言いますけども、イエス様が復活をして天に昇られた後、イエス様の代わりに助け主聖霊が来られて教会が始まった、その時代の姿を描いているのがこの使徒の働き。まあ、紀元30年ぐらいから60年弱ですね、約30年ぐらいの姿がここに出てきます。まあ、その中で使徒の働きの4章というのは、誕生したばかりのキリスト教会のリーダー、ペテロとパウロがこのユダヤ人の指導者に捕らえられて、そしてその二度とイエス・キリストのことを語っちゃいけないと、このキリストが復活したということを語るなと、キリストの救いを語るなと、まあ、脅しを受けて釈放されて、そして教会の仲間のところに戻っていったというところから、まあ、この記事がスタートしています。私たちは、教会というものを考えるときに、この使徒の働きというのは一つの非常に大切なお手本になる、まあ、教科書になるのがこの使徒の働きです。ですから今日私たちはこの箇所を通して、まあ、教会のいろんなこう姿があるわけですけども、まあ、その中の一つですね、この心を合わせて祈るという、心を合わせて祈る教会ということにこうスポットを当てたいと思います。23節からもう一回読んでいます。釈放された2人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。24節、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。まあ、10月の時にこの24節で、私たちのお祈りというのは神様に祈る祈りなんだということを一緒にここで考えたんですね。そして主よっていう語られている言葉は、この絶対的な力を持っていらっしゃる方だということで、このローマ人への手紙の8章の31節にある、神がもし私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうという聖書の言葉を読みました。そしてもう一つ、この天と地とその中のすべてのものを作られた方です。この全能の神様、詩編121編の1節2節には、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天と地を作られた主から来るという言葉を引用しました。まあ、私たち関東に住んでいますと比較的山がこう見えますね。私たちの神はこの天と地とその中のすべてのものを作られた方だと聖書は言うんですね。礼拝の中で私たちの教会は毎週使徒信条を信仰告白として唱えています。一番初めに出てくる言葉は、我は天と地の作り主、全能の父なる神を信ずと告白します。で、初めから教会は、クリスチャンは、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ずと告白して、そして私たちはその神に私たちは祈るんだ。で、クリスチャンが個人で祈るわけじゃなくて、教会が心を合わせて祈る方は、そのお方に私たちは祈るんだということですね。まあ、ここのところやっとですね、こう秋晴れになったので、まあ、空を見る機会がちょっと増えてるんじゃないかと思いますね。まあ、特に都市部の生活をしていると、私たちはこう下とかですね、前を見ることはあっても、なかなか上を見ることは少ないのが毎日の生活だと。まあ、そんな中で私たちは、私は山に向かって目を上げる、私の助けは天と地を作られた主から来る、創世記を見るとアブラハムに神様は空の星を見上げなさいと言いますよね。で、同じように私たちはしばしばこう、私たちはどうしても下を見たり、まっすぐしか見ないで生活をしがちですが、神様に祈るっていうことは、神様を見上げるっていうこととも、イコールなんですね。新約聖書で人間という言葉を、ギリシャ語のアンスローポスという言葉を選んで使いました。まあ、もちろんこの当時一番使われてた言葉だという意味もある ですけども、でもあえてこのアンスローポスという言葉を新約聖書で使うようになった背景もあると思います。それはこの言葉は仰ぎ見るものという意味を持っている言葉なんですね。でもともとあの聖書から出た言葉じゃないですけども、仰ぎ見るものという意味を持った言葉だから、人間というのは自分の力とか自分の努力でこうなんて言いますか、自己充足、全てを満たして生きることができるものじゃないんだ。私たちは仰ぎ見て、私たちよりも優れた存在、力のある存在を仰ぎ見て生きることが大切なんだ。でそれがこの言葉が持っている一つの意味なんですね。ですからこのまさしく教会が神を見上げて祈った、神に向かって祈った、神を見上げて祈ったということはとても大切なことだということです。で時々お話しますけど、まあ、私たち日本の教会はお祈りをするときに頭、まあ、頭を垂れて祈りに合わせてくださいってこう言うので、頭をこう下げて祈るってことが多いですね。でもたまにはですね、こう頭上げて祈ってみると、ね、顔を上げて祈ってみるということも大切なんだろうと思います。まあ、首が固まらないためにもいいと思います。でさて今日この24節でもう一つのポイントをここで今日は覚えておきたいんですね。でそれはこれを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったという、心を一つにしてという言葉にこの教会の祈りが心を一つにして祈ったっていうところにちょっと私たちは注目をしたいと思います。人間がやることは何かというと、心を合わせて、あるいは心を一つにしてといったときにモノトーンを作り出そうとするんです。一つの色、一つの色を作り出そうとするんです。そのために例えば法律を作ったり、さまざまな強制という足かせを使って一つの色に染めようとするわけですね。例えばこの今日読んだ使徒の働きの31節の後の32節からのところにこういう記事が出てきます。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてのものを共有にしていた。34節、彼らの心に中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に応じ従って各々に分け与えられたからであると書いてあります。でこのことっていうのは実は聖書をちゃんと読んでいくと分かるんですけども、この教会の一人一人が神様に動かされて自分の気持ちと自分の意思で、当時このエルサレムの教会っていうのはこのパレスチナの地っていうのはしょっちゅう飢饉があったようですね。それで教会の中には裕福な人もいる代わりに本当に貧しい人たちがいて、でだから自分たちが持っている人たちが自分たちの持っているものをある意味で自分一人で囲い込まないで、まあ今流に言うとこれよかったら使ってちょうだい、ね、これよかったら使ってねと言ってお互いに助け合ったという記事なんです。でもこのことをこの制度としてやろうとしたグループがあります。でやはり人間の力で強制をしてモノトーンにしてものを作っていこう、ものをやっていこうってことには限界があるってことです。教会、キリスト教会ってどういうとこでしょうか。キリスト教会は決してモノトーンにしようとするところではありません。例えば牧師がですね、白いものをこれは黒だと言ったら皆さん黒だと思わなきゃいけない。もしこういうことをですね、私が講談から話し始めたら、どうぞ徹底的に叩いてください。問題です。絶対おかしいです、ね。黒は黒なんです。白にはならないです。いくら牧師が白だったって黒なものは黒なんです。でも気をつけないと、キリスト教会という世界にもそういうことが起こりうる。まあ、これカルトの問題。で、聖書が心を一つにして、あるいは心を合わせてって言ってる時に、それは何かっていうと強制的にモノトーンにしていこうとしてるんじゃないんだっていうことなんですね。カルトの勉強もしたことあるんですけども、カルト のグループを作ろうと思ったら何をしたらいいか、何したらいいと思いますか。これね、皆さんもカルトでやれるんですよ。すごい簡単な方法があるそうです。それは自分と違う意見を言ったり、自分と違うことを言ったら一切無視をすることです。例えば挨拶をしても、その人が自分の言うことをと同じことを聞いていない人だったら無視をすることだそうです。まあ、たまたま挨拶されても忘れちゃったとかね、そういうことはあるかもしれませんけど、無視することです。徹底的に無視することだそうです。相手の言うことに答えることすらしないことだそうです。すると当然それに反発する人は去ってきます。でもそうされると不安に思う人、あるいはそういうことが心地いい人はその人の周りに集まってきます。そうやってカルトっていうのは、この今日本の社会でも、まあこれはあの宗教のカルトだけじゃなくて経済のカルトとかいろいろなカルトが生まれているんですね。でも教会が言う心を一つにして心を合わせてというのは全然違う世界です。それはいろいろな色があって、いろんなイエス・キリストを信じてはいるけれども、でもそれぞれがいろいろな職業を持っていて、いろいろな生まれ育ちがあって、いろいろな性格があって、生活があってね、そしていろいろ感じ方が違って、そういうものを持ちながら一つにまとまっていくっていう世界です。それはイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださった、そしてキリストが私のを死から救い出すために死から復活してくださった、今日も生きておられる救い主であるっていう、このイエス様を救い主だと信じる十字架に、この指止まれじゃないですけど、十字架に止まれで集まってきたのが教会です。だからそういう意味で言うと、教会というのはモノトーンではなくて、まあ人数が増えていけばいくほど、もういろんなカラーが教会の中にあっていいんですね。それは教会です。だけどそこに一つのまとまりがある。それは私を愛してくださって、私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様を愛して、イエス様に仕えて生きる、私をこの天と地を作って、私を作って生かしてくださっている神様を愛して生きるということのもとに、みんなが集まって、まあ、ちょうど何て言いますか、より糸ね、いろんなこう色の糸がこうね、この寄ったり、いろんなこう色の糸がこう綾織の糸、綺麗ですよね。綺麗ですよね。モノトーンじゃないですけど、とっても綺麗ですよね。非常に味わいがありますよね。それと同じように教会が心を一つにしていくっていうのは、いろんな考えやいろんなカラーがイエス・キリストを中心に一つにまとまっていくっていうことなんです。そこが決定的な違いだということです。じゃあその一つにまとまっていくことを具体的に私たちは何をしていくときにできていくんだろうか。その一つがここに出てくる4章の24節の、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていったという、神様に心を一つにして祈るということですね。神の前に私たちが心を一つにして祈っていくときに、私たちはいろいろな意見やいろいろなものを持っていても、そのカラーがイエス・キリストというお方を中心にまとめられて、このより糸がね、このいろんな糸がこう混ざって、いろんな色の糸がより糸になっていくように、これいろんなこの色が織り混ざって綾織のこう布ができていくように、そのようなものができていくんだ。使徒の働きの教会、一番初めの教会が私たちに教えてくれている一つの姿は、心を一つにして神に向かい声を上げて祈ったということ。私たちはそのことを覚えたいと思いますね。でさらにそれとともに、彼らはこの聖書の御言葉を尺度として、物差しとして、この神様の前に祈りました。25節から、あなたは聖霊によってあなたのしぼめであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。 地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたと言いました。彼らは自分たちが今置かれている現実を聖書の御言葉を通して見たんですね。まあ、これ詩編の2編というのが引用されていて、この詩編の2編というのはこのやがてこの旧約聖書の時代、やがて私たちのこの罪を救うために来られる救い主についてこう書かれたメシア詩編という中の一つなんですね。でその詩編を彼らは引用して祈りました。そして彼らはこのかつてこの学んだ詩編の2編のように、イエス様が来られた時に救い主に敵対をして、まあ、ユダヤの指導者たちやローマ軍が敵対して立ち上がったというのを思い出したんです。そして彼らはこの聖書の言葉に自分たちの状況を聖書の御言葉の中にこう入れたんですね。そのフィルターを通したんですね。でそのフィルターを通した時にこの次の4章の29節から39節に出てくる祈りが出てきた。ここに、させてくださいの三本立てってのなんですね。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと三つ祈るんですね。一つは御言葉を大胆に語らせてください。まあ、この大胆に語らせてくださいっていうのは、単に大きな声で、ね、例えば駅前に行ってね、愛する皆さんとか言ってね、大きな声で言うことだけじゃないんですね。これキングジェームスという、英国禁帝訳という訳は、あらゆる種類の大胆さを持ってっていうふうにこう訳しました。まあそういうふうに訳してもいい、もともと意味の言葉だと思います。ですから大胆さっていうのは、なんかでかい声を出して大きなジェスチャーをしてやることが大胆なだけじゃなくて、いろんな形の大胆さがあるんだ。そうやってそれぞれの持ち場立場でしっかりとひるまないで勇気を持って大胆にイエス様の救いを語らせてください。そして御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。これはイエス様がこの地上で生きておられた時に働かれたように、私たちを通して神様が奇跡の御業を起こしてください。もちろんこれ我々が祈ったら病気が治ったとかね、何かこう奇跡が起こったっていうことだけじゃないですよ、ね、私たちの日々の働きを通してさまざまな困難なことが解決をしていくこともそうでしょう。いろんなことがあるでしょう。だけど彼らは非常に厳しい今のある意味で消極的になってしまう、後ろに引いてしまう状況で聖書の御言葉というフィルターを通したときに、この積極的なさせてくださいという祈りが出てきたんだということです。でここも私たち教会が見習う大切なことだと思います。私たちが教会としても個人としても、我々は人生もね、教会の歩みもいい時だけじゃなくて厳しい時もあるわけですね。大変な時もあるわけです。そのような時に私たちがどこにその私たちの状況をどういうフィルターを通していくかということだと思います。使徒の働きの教会の初代教会の人たちは聖書の御言葉というフィルターを通して自分たちの現実を見ていったということです。聖書の御言葉のフィルターを通して見るということはどういうことかというと、神様というお方にその問題を預けて神様の目で自分たちの問題を見ていくということですね。神様はどういう方でしょうか。一箇所皆さんで一緒に引いてみましょう。旧約聖書イザヤ書40章27節から31節、まあ、実はこれ私を今支えている聖書の言葉の一つですね。まあ、家内の母のアルツハイマーのことがあって、ある意味でこう一喜一憂する中に今、 あります。まあ、そういう中でこのイザヤ書の40章の27節から31節、1189ページ、聖書の真ん中ぐらいですね。非常に私は励ましてくれる聖書の言葉。私27から読みますけども、31だけ皆さんで一緒に読みますね。27からまず読みます。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。じゃあ行きます。3、はい。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れないと書いてある。私たちが信じて、私たちが心を合わせて、私たちが頼って祈ることができるお方はこういう方だ。私たちは自分たちが一生懸命やってるのに、なかなか自分たちのことがうまくいかないじゃないか、ああ神様は私たちのことを見てくださってないのかなと思うときに、イザヤはこう言うんですね。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れないと。そのお方に、私たちは自分たちは直面するさまざまな問題を預けて、このお方というフィルターを通して、私たちは私たちのぶつかる問題を見ることができると。そして私たちがぶつかることに、このお方が関わってくださるんだと聖書は言ってる。だから彼らは、この初代教会の彼らは、こういう積極的な祈りをすることができたんだ。ぜひ私たちは毎日聖書を読むときに、この聖書の御言葉に、その日読んだ聖書の御言葉に、今の自分の気持ちや、今の自分がぶつかっている問題や、今の自分のことを突っ込みたいんですね。そこにこう入れるっていうことが大切ですね。その時に神様が私たちの心を取り扱ってくださって、思いを取り扱ってくださるんだと聖書は言っています。31節、使徒の働き4章31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。もう本当だったら、尻尾を巻いて逃げてしまうで終わりだったような状況で、彼らはもう一度神の御霊である聖霊によって助けられて、励まされて、力づけられて、勇気をいただいて、そしてそれぞれが自分が置かれたところで、このイエス様の救いを伝えていったと聖書は締めくくっています。今日私たちはまず第一に、心を一つにするということは、決してモノトーンになることじゃないんだ。私たちはいろんな性格とか、いろんなこう考えやいろんなものを持っているけど、でもイエス様というこの十字架の旗のもとに私たちは集められたということで、いろんなカラーが一つに混ぜ合わされて、本当にこの西陣織なんかはですね、いろんなこう、いろんな糸をこう織って西陣織作っていますよね。あれと同じように、それぞれ持っているカラーがイエス様によってこう織り合わされて、本当に素晴らしい色合いを出していく。そしてそのために、何が聖書が一つ教えているか、それは私たちが事あるごとに心を合わせて一緒にお祈りをしていくことを通して、私たちは心を一つにしていくことができるんだということ。そして二つ目は、彼らが この祈るときに聖書の御言葉を頼りに祈ったんだということですね。そしてその聖書の御言葉に自分たちの状況を入れたんだ。でその時に彼らがの状況が変わっていったんだ。私たちはこの聖書を読むときに聖書の御言葉を読むだけではなくて、まあ先ほどね、このイザヤ書の40章の27節からの言葉を読みました、ね、この言葉に自分の今の状況を入れて、そして神様がそのこととどういうふうに関わってくださるのか、でそれを本当に味わっていく、その時に私たちの、この祈りと歩みが神様が変えてくださる、ね、私たちがなんか、よく積極思考とありますから、積極的に物を考えなきゃいけないと思いますけど、積極的に物を考えられる時は結構物がうまくいってる時で、なかなかうまくいってない時はなかなか積極的な人も後ろ向きになっちゃうんですよね。でも神様の中に私たちがこの状況を神の御言葉の中に入れる時に、神様が私たちの状況を変えていってくださる、そのことを私たちはぜひ覚えて歩んでいきましょう。